今週からちょっと飛びますけれども、来週は特別集会、そして再来週はバングラデシュに使わされています富岡宣教師からメッセージを伺う予定です。そのことを置いて説教団のために祈ってきましたけれども、ガラテヤ人の手紙を見たからにはバランスをとってヤコブの手紙を見ていきたいと願っていますが、その前に神様の恵みを改めて確かめたいと願い、そして詩編の103編、有名な箇所ですけど、3回続けて神様が良くしてくださったことを確かめたいと導かれて、今日はその1回目です。今日のテーマは主の義の裁き、神様の正しい裁き、2回目は神様の憐れみ、神が私を憐れんでくださったこと、そして3回目は神様の支配、これらが素晴らしいことであることを続けて見ていく計画です。先ほど司会者が読んでくださいました。冒頭には103編の冒頭ですね、失礼しました、ダビデによるとありますね。先ほど児童説教で出てきました、ダビデです。まさに10節にあります、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせずを、ダビデ自身も経験しました。人を無理やり、殺させること、そして、夫婦の関係を、裏切ることは、死にあたる罪だと分かっていながら、主は、彼を生かされました。イスラエルの民全体もそうなのですけども、神様の正しい裁きとは一体どういうことなのかを共に見てまいりましょう。聖書に記させていただきました103編の11節12節を拝読してお祈りいたします。詩編第103編11節12節、天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。天の父様、あなたの恵みの言葉を感謝いたします。主がどんなに私たちを良くし、そして正しい裁きを私たちのために与えてくださったかを今日覚えることができますように、ご聖霊の導きに追い種してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼いたします。人生が祝福される、信仰が祝福される、教会が祝福される。また、私たちのあらゆる関わりや営みが祝福されることは、このことにかかっています。主が良くしてくださったかを、どれだけしっかり気づいて受け止めているかにかかっているのです。今日、主の良くしてくださったことを、確かめる1回目、主の義の裁き、主の正しい裁きの恵みを共に確かめましょう。第一に記されていることは6節です。主は義をもって虐げられている人々を裁いてくださる、このことがイスラエルの歴史で表されました。6節をもう一度お読みいたします。主は義と裁きを すべての虐げられている人々のために行われる。義、これは正義とも言われるように、正しさ、正しいことを意味しています。まあ一般に捉えるならば、正しく考え、正しく行動することです。神様の正しさ、義といえば、もちろん人間の正しさにはるかに勝る完全な正しさです。しかしその神の義、正しさは、イエス様の時代の教師たち、パリサイ人や律法学者たちが教え、行おうとしていました。冷たい正しさではありません。豊かな愛の伴った正しさです。それはちょうど、正しい親、良い親が子供を愛して正しく導き、時には子供の過ちを犯した時に、親として責任を代わりに負うようにしますね。もちろん、いけないことはいけないと教えるんですけれども、この責任は私たちにありますと、被害を受けた方々に代わって、子供に代わって、謝罪し、また、償います。それと似て神様は、私たちを愛して、そして、気に入れば、褒めますけど、気に入らなかったら、罰するというような冷たい裁きではなく、何より私たちが正しい人になり、愛と希望を持って共に歩める人になるよう、私たちを弁護し、そしてあらゆる犠牲を払って私たちを育て上げます。これが神の義の姿です。そしてこの義の反対が罪です。本来の正しいあり方である、愛し合い、信頼し合い、平和を築き、希望や喜びにあふれ憐れみ深いこと、まあ、これら神様の正しさから外れてしまっていることが罪です。罪の語源は的外れ、正しい目標に進んでいかないことです。その意味で、すべての人は神様から見れば的外れ、罪の内を歩んでいます。では聖書が告げる裁きとは何でしょうか。一般に裁きというと裁判を表しています。良いか悪いかをはっきりさせる働きです。しかし聖書が告げる裁きはそこにとどまらず、善悪をはっきりさせ罰を決めるというのにとどまらないで、正しい者がもちろん幸せに歩めるように弁護します、助けます。同時に悪い者に対しては叱ったり励ましたり援助したり罰したり、あらゆることを用いて正しい社会が守られ、そして皆が正しく歩めるように、幸いに歩めるように取り扱うこと、すべてが裁きです。まさに清く力強く愛とあふれた私たちへの取り扱いが神様の裁きです。ですからダビデはこう6節に読んだように、 すべての虐げられている人々のために行われると神の裁きを告げています。もちろん社会を守ることが大切なんですけども、社会や人が悪くなるのは罪のためです。神様はすべての人が罪に支配されている状況をご存知で、すべての人を本当に苦しめている罪から私たちを救い出すために働かれます。これが神の義の裁きなのです。そして神の義の裁きはまずイスラエルに対して表されました。これが第二のところです。もう一度7節から9節を読みいたします。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。こう続いています。ご自分の道をモーセに、イスラエルの子らに知らせたと。イスラエルの歴史を通して神様はご自身が考え行われる道を明らかにされました。このイスラエルの歴史はやがてもたらされる最後の救いでありますキリストの救いの予表として与えられ、また準備として導かれました。イスラエルの時代にはそれぞれの民族が役割を果たしました。配役なんですね。イスラエルはやがて救われる人々を、キリストによって救われる人々を表していました。エジプト人もまたイスラエルを虐げるんですけど、彼らも人間、罪人の一人です。そういえば、そういうならば、イスラエルの民も罪人です。しかし、恵みによって救われる人々を予表するためにイスラエルは役を与えられました。そしてエジプトは、残念なことではあるんですけども、罪によって支配する、そして人々を虐げる役割を担いました。配役を担ったんです。そして、エジプトを懲らしめてイスラエルを救い出す預言者モーセは、救い主キリストを予表する役でした。これはあくまで役なので、イスラエルが良い人で、エジプトが悪い人と、十把一からげに捉えることはできません。このイスラエルの歴史は、神様があらかじめ計画し告げたことでした。イスラエルの祖先アブラハムに主はこう告げておられました。開ける方は開いてください。創世記の15章の13節14節です。旧約聖書の22ページですね。お読みいたします。創世記15章13節14節ですね。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくると、こう告げられました。起立して、そして奴隷とされて苦しみ、そして神様に 懲らしめられた虐げる民がおり、そしてそこで出ていくことにされると告げられています。このあらかじめ告げられた約束の通りに、アブラハムの子孫イスラエルの十二部族はエジプトに起立し、彼らはエジプトで数を増やしました。しかしエジプトはやがて大勢になったイスラエルの民に恐怖を抱き、奴隷にして苦しめるようになります。それは最初は罪の支配は私たちを喜ばせますけれども、正体を罪が表して私たちを支配して苦しめるのと似ています。奴隷とされる苦しみの中でイスラエルの民は主を思い出して叫びます。こうしてモーセが召され、エジプトを懲らしめて彼らを救い出します。同様に神様は私たちのところに救い主を使わし、罪で私たちを滅ぼそうとする悪魔の技を十字架と復活によって打ち砕きます。またイスラエルの民が脱出するときに、神様は子羊を犠牲にするように命じました。またその血を門柱とカモイに塗って災いが通り過ぎるようにされました。この出来事はイスラエルが正しいから救われるのではないことを表しています。すべての人は神の前に罪があります。イスラエルの民にも罪がありました。本来はエジプトだけでなく、イスラエルの民も裁かれるべきものでした。しかし神様は犠牲を用意し、信じて主の言葉に従う者はこの身代わりの犠牲によって災いを受けることなく救い出される。この出来事は毎年、記念して守られ、そしてキリストはこの祭りの日に十字架にかかられました。この出来事はキリストの十字架を予表するものでした。イスラエルは脱出しますけども、エジプトはイスラエル人を取り返そうと軍隊を送ります。すると、主はモーセを通して、目の前の航海を二つに分けて乾いた道を通って脱出できるようにしました。しかし、追撃したエジプト軍は、分かれた海の水が戻る中で溺れ死んでしまいます。救われてもなお罪は私たちを支配しようとしますが、神様は私たちを守って救い出してくださることの予表でした。このイスラエルに約束された救いは最終的にキリストによって成就します。アブラハムはあなたの子孫によってすべての国民が祝福を受けると言われましたが、その子孫こそキリストでした。イザヤ書の43章の4節にこう告げられています。旧約聖書のイザヤ書43章4節、旧約聖書1237ページの最後の部分です。お読みいたします。 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。確かにイスラエルは神様に特別に選ばれたゆえに、アブラハムの時代から特別扱いをされていました。イスラエルにだけ神様はご自分を表し、イスラエルにだけ御言葉を与え、イスラエルを祝福して、そして約束の地にいる他の民を追い出してこの地を与えました。それは他の民族にするならば不当と思われるエコひいきに見えます。イスラエルの祝福のためにイスラエル以外の民族はまさにとばっちりといえる扱いを受けたのです。本来ならばイスラエルが罰を受けなければならないのに、本来ならばイスラエルが裁かれなければならないのに、神様は特別にイスラエルを優しく取り扱いました。しかし、そうされたのは最終的な救いのためでした。かつて神様はイスラエルの民だけを特別扱いされましたけれども、イエス・キリストの救いにおいて、神様は全人類を特別扱いされました。イスラエルのように。イスラエルを祝福するために、エジプトが犠牲になったようにです。全人類が祝福するためには、全人類が罰を受けるわけいきませんね。そこで、神の御子を人として、私たちの身代わりに罰を受けるようにされたんです。しかも、いやいやではなく私たちを愛するゆえに御子は犠牲となられたんです。イザヤ書の53章の6節にこう記されています。イザヤ書同じく53章1259ページの6節です。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。これが神様の義、イスラエルに示された神様の正しい裁きです。こうして神様は恵みによって私たちすべてを罪から救い出してくださいます。詩篇103編に戻っていただけますか。10節から12節までお読みいたします。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。もし神様が私たちの罪や咎というのは罪の結果ですけども、それに従って神様が公正に裁かれたら、 私たちは全員有罪です。神の国に受け入れられることは全くふさわしくないのでできません。罪の一切をご存知で、それを憎んでいらっしゃる神様の怒りの裁きを誰も逃れることができません。しかし十節にありますように、私たちの罪に従って扱い、また報いることをされなかったと。怒りを止めて私たちを裁かないと宣言してくださったんです。児童説教に出てきたダビデもそのようにして主を恐れた者を裁かない、許して生かすという恵みをいただきました。確かに地上ではそうです。罪を逃れることがあります。しかし終わりの日に神様は、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると告げておられます。地上で生かされたとしても、また捕まらなかったとしても、神様はすべてご存知で罪を明らかにされます。被害を受けた方たちはどうしてこんなに罰が軽いのかと怒られることがありますけれども、その方も裁かれますし、地上で逃れても神の罰は死後の逃れられません。この冷徹な現実があったら、今楽しむしかないではないか、どうして死ぬのだから、死後に裁かれるのだからということになります。しかし神様は許して生かすために、身代わりの十字架によって許しを与えられました。キリストにあるものは罪に定められることはなく、裁かれません。さらに詩編の103編にありますように、東と西が遠く離れているように、罪を遠く離されて追いつかないようにすると宣言されました。北や南は果てがあります。一番北になったらそれ以上北はありませんので追いつきます。しかし東と西は果てがありませんので、ぐるぐる回って追いつきません。そのようにどんなに罪が私たちを捉えようと追いかけても、追いつくことがないようにされると神様は宣言される、キリストによって実現されました。裁きにおいてはもう無限大の価値のある命が犠牲にされたので裁かれません。そしてもう一つ残った問題、罪の支配と罪の性質です。良いことをしようと思ってもできない、悪いことをやめようとしてもやめられない、と。裁かないと言われても、この罪に支配されている状況がなくならなければ、私たちは神と共に永遠に喜ぶことはできません。そのためにキリストは死ぬだけでなく、罪と死に勝利された証明として復活されました、蘇られました。イエス様は罪と死に負けないお方です。そしてその証明された罪と死に勝利する命を信じる者に注いでくださいます。 何度も、用いた例えですけれども、汚れた水がコップに入っていたら飲めませんけれども、その汚れた水のコップに きれいな水、それを永遠に注ぎ続けたら、もう、完全にきれいになります。そのように、キリストは愛と清さを信じる者に、豊かに注ぎ続けてくださいます。そうすると私たちの心は徐々に清まっていきます。罪を許されたキリストを信じた人は、このようにキリストの清さと愛と正しさを注がれるようにされたものです。新しく生まれるとは、キリストと一つになってキリストの豊かな恵み、愛と清さを注がれるものに変えられたということです。その結果、少しずつ、また紆余曲折はありますけども、どんどん清くされて神と共に歩むものに変えられていきます。こうして最終的に罪にキリストと共に勝利し、罪が追いつかないものにされるのです。これが神様の義の裁き、正しい裁きです。ただその恵みの大きさは、死を恐れる者の上に大きいと条件つけられています。条件がつけられています。死を恐れる、神様を求めて神様に喜ばれる者になりたいと願って歩むものです。これが言い換えれば信仰と言っていいでしょう。神様のもとから背いているのを向き直って神様のもとに行き、どうか私を救ってください、私をあなたに喜ばれるものにしてくださいと願ってお任せして従う、この信仰があれば恵みは豊かに注がれます。でも注がれているのにそれを受けなかったら恵みは小さいのです。ぜひすでにもう用意されて注がれていますので、主を恐れて信仰を持って恵みを受けてください。神様が私たちに願っているのはそのことです。神様が私たちによくしてくださったことは義の裁きです。言い換えれば罪の救いです。ご自身の犠牲によって罪を許し、正しくない罪の状態から正しい状態に生まれ変わらせ、清め、完成してくださいます。そのことを神様は御子キリストの十字架と復活によって成し遂げ、私たちに差し出してくださいました。そして信じるすべての者にこの恵みが与えられます。それは人の理屈を超えた恵みです。しかしそれ以外に私たちが罪から救われる道はないのです。ですから神様はまさに法外な犠牲を払って私たちに救いを与えてくださいました。私たちにその価値があるわけではありません。ただ価値のないものですけども、神様が私はあなたを愛している、そう宣言されたゆえにこの恵みが与えられたのです。ぜひそれを受けてください。思いもいらないプレゼントが差し出せられているんです。受けなかったら それは無になってしまいますけれども、受ければ共に喜ぶんです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このことが全ての方に実現いたしますように。天の父様、どうか主が与えてくださった幸いな裁きを私たちが受け入れて喜ぶものとしてください。感謝するものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。